聖書を読みします。今朝は使徒言行録25章13節から26章32節までです。使徒言行録25章13節から。数日たってアグリッパ王とベルニケがフェストゥスに敬意を表するためにカイサリアに来た。彼らが幾日もそこに滞在していたので、フェストゥスはパウロの剣を王に持ち出していった。ここにフェリクスが囚人として残していった男がいます。私がエルサレムに行ったときに、祭司長たちやユダヤ人の長老たちがこの男を訴え出て、有罪の判決を下すように要求したのです。私は彼らに答えました。被告が告発されたことについて、原告の面前で弁明する機会も与えられず、引き渡されるのはローマ人の慣習ではない。それで彼らが連れ立って当地へ来ましたから、私はすぐにその翌日裁判の席に着き、その男を出廷させるように命令しました。告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予想していたような罪状は何一つ指摘できませんでした。パウロと言い争っている問題は彼ら自身の宗教に関すること、死んでしまったイエスとかいうもののことです。このイエスが生きているとパウロは主張しているのです。私はこれらのことの調査の方法がわからなかったので、エルサレムに行き、そこで彼らの件に関して裁判を受けたくはないかと言いました。しかしパウロは皇帝陛下の判決を受ける時までここに留めておいてほしいと願い出ましたので、皇帝のもとに護送するまで彼をとどめ置くように命令しました。そこでアグリッパがフェストゥスに、私もその男の言うことを聞いてみたいと思いますと言うと、フェストゥスは明日お聞きになれますと言った。翌日アグリッパとベルニケが清掃して到着し、千人隊長たちや町の主だった人々とともに謁見室に入ると、フェストゥスの命令でパウロが引き出された。そこでフェストゥスは言った。アグリッパ王並びに列席の諸君、この男をご覧なさい。ユダヤ人がこぞってもう生かしておくべきではないと叫び、エルサレムでもこの地でも私に訴え出ているのはこの男のことです。しかし、彼が死罪に相当するようなことは何もしていないということが私には分かりました。ところが、この者自身が皇帝陛下に上訴したので、護送することに決定しました。しかし、この者について確実なことは何も陛下に書き送ることができません。そこで諸君の前に、特にアグリッパを帰化の前に彼を引き出しました。よく取り調べてから何か書き送るようにしたいのです。囚人を護送するのにその罪状を示さないのは理に合わないと私には思われるからです。アグリッパはパウロに、お前は自分のことを話してよいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明した。アグリッパ王よ、私がユダヤ人たちに訴えられていることすべてについて今日王の前で弁明させていただけるのは幸いであると思います。王はユダヤ人の慣習も論争点も皆よくご存知だからです。それでどうか忍耐をもって私の申すことを聞いてくださるようにお願いいたします。さて、私の若い頃からの生活が同胞の間であれ、またエルサレムの中であれ、最初の頃からどうであったかはユダヤ人なら誰でも知っています。彼らは以前から私を知っているのです。 だから私たちの宗教の中で一番厳格な派であるファリサイ派の一員として私が生活していたことを彼らは証言しようと思えば証言できるのです。今私がここに立って裁判を受けているのは、神が私たちのご先祖にお与えになった約束の実現に望みをかけているからです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕え、その約束の実現されることを望んでいます。王よ、私はこの希望を抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者を復活させてくださるということをあなた方はなぜ信じがたいとお考えになるのでしょうか。実は私自身もあのナザレ人イエスの名に大いに反対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行に移し、この私が祭司長たちから権限を受けて多くの聖なる者たちを牢に入れ、彼らが死刑になる時には賛成の意思表示をしたのです。また至るところの街道でしばしば彼らを罰してイエスを冒涜するように強制し、彼らに対して激しく怒り狂い、外国の町にまでも迫害の手を伸ばしたのです。こうして私は祭司長たちから権限を委任され、ダマスコへ向かったのですが、その途中真昼のことです。王よ、私は天からの光を見たのです。それは太陽より明るく輝いて、私とまた同行していた者との周りを照らしました。私たちが皆地に倒れたとき、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭うと私にヘブライ語で語りかける声を聞きました。私が、主よ、あなたはどなたですかと申しますと、主は言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なる者とされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。アグリッパ王よ、こういう次第で私は天から示されたことに背かず、ダマスコにいる人々をはじめとしてエルサレムの人々とユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと伝えました。そのためにユダヤ人たちは神殿の境内にいた私を捕らえて殺そうとしたのです。ところで私は神からの助けを今日までいただいて固く立ち、小さなものにも大きなものにも証しをしてきましたが、預言者たちやモーセが必ず起こると語ったこと以外には何一つ述べていません。つまり私はメシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して民にも異邦人にも光を語り継げることになると述べたのです。パウロがこう弁明していると、フェストゥスは大声で言った。パウロ、お前は頭がおかしい。学問のしすぎでおかしくなったのだ。パウロは言った。フェストゥス閣下、私は頭がおかしいわけではありません。真実で理にかなったことを話しているのです。王はこれらのことについてよくご存知ですので、はっきりと申し上げます。このことはどこかの片隅で起こったのではありません。ですから、一つとしてご存じないものはないと確信しております。アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか？信じておられることと思います。アグリッパはパウロに言った。 短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか。パウロは言った。短い時間であろうと長い時間であろうと、王ばかりでなく今日この話を聞いてくださるすべての方が私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながれることは別ですが。そこで王が立ち上がり、総督もベルニケや陪席の者も立ち上がった。彼らは退場してから、あの男は死刑や投獄にあたるようなことは何もしていないと話し合った。アグリッパ王はフェストゥスに、あの男は皇帝に上訴さえしていなければ釈放してもらえただろうにと言った。以上です。アグリッパ王と題して、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、使徒言行録の25章13節から26章の終わりまでをご一緒にお聞きいたしました。非常に長い記事でしたけれども、使徒パウロがガリレアの領主であるヘロデ・アグリッパ2世の前で、パウロ自身の抱いている信仰と希望について語っていました。全体が一続きの弁明になっていますので、長かったのですが、一息でお聞きいたしました。26章の6節と7節をもう一度繰り返してお聞きいたします。26章6節。今、私がここに立って裁判を受けているのは、神が私たちの先祖にお与えになった約束の実現に、望みをかけているからです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕え、その約束の実現されることを望んでいます。王よ、私はこの希望を抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。パウロはしきりにここで望みということを語っています。神様が与えてくださった約束の実現に望みをかけている。その約束の実現されることを望んでいる。王よ、私はこの希望を抱いている。そんなふうに語っています。ここには確かな希望を与えられ、それを信じているパウロの姿があります。そしてこのパウロが希望に生きているということは大変大事なことです。世の中には幻想に動かされ、ひととき動いてしまう人なら大勢います。しかし本当に希望を抱いている人というのもこの世の中にはいたんです。そしてまた今日もそういう人たちはいます。25章の22節のところで、アグリッパ王がまるで身を乗り出すかのようにして、私もその男の言うことを聞いてみたい、そういうふうに語っています。こういう気持ちというのは私たちにもある程度わかるんじゃないでしょうか。本当に希望を持って人生を生きている人、そういう人は周りの人たちからは果たしてどんなふうに映るものでしょうか。おそらく羨ましく思われる、あるいはそういう希望ってどこにあるんだろうか、そのことを知りたいと思われるものではないでしょうか。で、ところでです、今日のところでこの希望を抱いている人はその希望のゆえに訴えられています。しかしこのこと自体は実はちっとも不思議ではありません。希望に生きる人、そういう人は普通一般の枠には当てはまらないようなところが出てくるんです。そしてそのために希望を知らずにいる他の大勢の人たちからは 変わった人のように思われてしまいます。希望に生きている人はこの世にあってなかなか理解をしてもらえません。大方の人たちからは懸念に思われてしまう、そういうことがしばしばあるものなんです。で、さて今ここでその希望のために訴えられているのはパウロです。一人のユダヤ人、パウロはそうです。ユダヤ人たちというのは本来は希望の中に生きている人たちです。本当の希望を知らされて歴史の中に登場させられてきた最初の民です。このユダヤ人たちの先祖や、あるいはユダヤ人の歴史の中に現れた預言者たちは、この世界をお作りになり、そして世界を支配し、すべを治め、持ち運んでおられるお一人の神様がいらっしゃるのだという希望を知らされ、それを抱いて生きている。自分たちはその神様の民だということを証ししながら生きてきた民です。ユダヤ人たちはこの世界の上にただお一人の作り主であり支配者である神様がおられるのだ、そのことを信じて、この神様が平和と正義の世界を最後には完成し実現してくださるのだということを述べ伝えます。そういう神様の御国を打ち立ててくださる王がいずれきっと現れる、そのように述べ伝えます。で、イスラエルの預言者の希望というのはどんどんどんどん実は大きく広がっていきます。ついには自分たちだけではなくて全ての被造物が贖われて、そして、動物たちも弱肉強食の世界で生きるのではなくて、全ての生き物がみんな一緒に草をはんで食べるような世界が来るのだという、そんな情景を語り出します。例えばイザヤ書の11章6節から9節にこんな言葉が出てまいります。旧約聖書の1078ページをお読みします。旧約聖書の1078ページ、イザヤ書の11章6節から9節をお読みします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう、血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる、私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない、水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。イスラエルの人たちが抱いてきた希望というのはこういうものです。で、パウロもこういう希望について今日のところ26章の7節のところでこんなふうに語っています。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕え、その約束の実現されることを望んでいます。夜も昼もイスラエルの民は希望を抱いて神様にお仕えするんです。夕べの旅に、また朝日が昇るたびに、イスラエルの家では神様への賛美が捧げられます。神様がこの世界をすべて完成してくださって、この世界が主を知る知識で覆われるようになって、そしてもはや強い者が弱い者を虐げたり、弱い者が強い者の餌食になったりする、そのようなことが何もなくなって、みんなが一緒に生きる、そしてその生きることを通して本当に神様が命を与えてくださったことの喜びや素敵さを味わうことができる、そういう将来が訪れるのだということを楽しみに待ち望む、そのことに向かってイスラエルの人たちは朝な夕なに神様を褒めたたえ祈って過ごすんです。 イスラエルの眼差しというのはそういう将来に向けられています。やがて来たるべき日がやってくる。その時に神様がすべてを完成してくださる。そういう希望をイスラエルの人たちは決して手放しません。しかし、まさにそういう希望を抱いているがために、イスラエルの人たちは他の多くの国民の間では変わり者扱いをされるんです。世界をすべ納め、正義と平和を実現してくださる、そういうただ一人の王様がやってくることを待ち望む、そういう人たちはいつの時代にも周りの国民たちから偏屈な人々、自分たちの信仰による希望ばっかりにこだわり続ける頑なな人たちだ、そんなふうに見られてきました。そしてそういう希望を抱いて生きている一人のユダヤ人、それがパウロなんです。パウロはやがてすべてが完成される、その希望に生きているという点では他の同胞であるユダヤ人たちと一緒だと思っています。細かな点ではたとえ違っているとしても、しかし一番中心のところ、イスラエルの人たちが神様の希望を抱いて生きるのだというその点では、まさに預言者たちが告げ知らせた神様の平和と真実な支配が訪れる、正義がそこに実現される、そのことを信じている点で一致しているのだと思ってるんです。ところがです、そうであるのに驚くようなことが起こってるわけです。同じ希望を抱いているはずなのに、この一人のユダヤ人であるパウロが他の大勢のユダヤ人たちから訴えられる。フェストゥスの言葉によれば、こんなパウロなんか殺してしまえというふうに周りのユダヤ人たちが寄ってたかって言ってるわけです。他の大勢のユダヤ人たちはパウロを骨の髄まで憎んでいます。一体なんでそういうことになるんでしょうか。ユダヤ人たちはです、はるか遠い将来に自分たちの希望を望み見てるんです。自分たちの願っている正義と平和が実現される、それはもうずっと先のことなのだ、そういうふうに考えています。パウロもかつてはそうでした。ところが今パウロは変えられているんです。かつては遠い将来だと思っていたその希望が意外にも近いところにある。パウロはそう思うようになっています。復活をなさって私たち人間を訪れてくださる主イエスキリストという方の中に、そのイスラエルが抱いてきた希望が現に現れている。今まさに私たちの生活の中でその希望が実現しつつある。パウロはそう思うようになっているんです。パウロがそんなふうに思うのは決して理由のないことではありません。実際にイエス様自身が地上のご生涯を歩んでおられたときにそうおっしゃいました。例えばヤコブの井戸のところでイエス様が一人のサマリア人女性に出会ったときに、こんな会話が交わされました。このサマリア人女性はいかにもイスラエルの人らしいものの言いようをします。ヨハネによる福音書の4章の25節をお聞きします。新約聖書の170ページです。新約聖書の170ページ上の段です。ヨハネによる福音書4章25節を読みします。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださいます。彼女は遠い将来に救い主が来る、そのことは聞かされて知っている。そして その方が現れるその遠い将来には、すべてのことが、つまりこれ信仰の事柄という意味でしょうが、それがすべて分かるようになるのだと考えていました。ところがです、そういうふうに思っているこの女性に対してイエス様お答えになるんです。次の26節です。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。このサマリアの女性は遠い将来に救い主が現れて、すべての神様の知識が私に分かるようになる。そう思っていたらイエス様が、いや、それは今あなたの前にいるこの私なんだよ。そういうふうに返事をなさるんです。あるいはまた、これと別の機会ですが、ベタニアでラザロが亡くなったとき、ラザロが墓に葬られます。残されて悲しみに暮れる姉妹のうちの姉のマルタの方が、これもいかにもユダヤ人らしい、イスラエルの人らしい希望をイエス様に申し上げます。同じヨハネによる福音書の11章の24節のところです。189ページです。189ページ、ヨハネによる福音書11章の24節を読みします。マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。愛する兄弟が今死んでしまったけれど、しかしその兄弟が遠い将来、すべてが完成される終わりの日に復活することは知っている、そう言っているんです。するとイエスはそれに答えてこうおっしゃいます。25節イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。そして26節ではこのことを信じるかとまでマルタに責められるんです。ヨハネによる福音書が記録しているこの2つの記事が伝えていることは何か。それはイエス様がおいでになった、そのことによってはるか彼方にあると思われていた希望が、まさにこのイエス様によって今大変身近なところにやってきているということです。遠い将来に起こるはずの希望を抱いて、今はたとえ思うようにならないことがいっぱいあるとしても、でも最後にはこの世界は平和が実現し、正義がまかり通るようになるんだ、そのことを楽しみに生きていく、そう思って生きる、これは確かに前向きですし、心地いいものに違いありません。そして実はそれに比べるとです、まさにそういう正義と平和が今ここで実現し始めているんだ、イエス様という方によって好ましい変化がここに生じ始めていると気がついて、そしてそれに目覚めて生きていくということは、私たちにとっては何ともためらいを感じるような、そういうことであるかもしれないんです。私たちはイエス様という名前を聞かされている、十字架と復活のことも知らされています。しかしだからといってこの私の生活に一体いかほどの変化があるだろうか、私たちはふと思ってしまうんです。これが本当に終わりに完成されている正義と平和の実現なんだろうか。しかしまさに神様はイエス様によってそのことを始めておられるんです。そのことを信じて生きるように、それがあなたの希望なのだ、それをあなたがしっかりと自分のものとして生きていくように招いておられるんです。私が復活である、私が命である、たとえどのようなことが起こってもあなたはその命に結ばれている、そのことを信じるのか、そういうふうにイエスもお尋ねになります。いろいろな事件や事故がある、あるいは深刻な病気が私たちを取り巻いている、私たちの今日の命は本当におぼつかないものであることを思わされる。しかしあなたは神様によって永遠の命に結ばれたものとして今日生きていくんだ、終わりの 正義と平和の完成があなたの生活の中にも始まっている。そういうふうに私たちは聖書から呼びかけられてるんです。私たちはそれを本当に自分の希望として生きていくんでしょうか。自分が日々の生活の中でとてもそんなふうに思えない、そういうことがあるとしても、それは不思議ではないかもしれません。しかしまさにパウロはです、パウロは大勢のイスラエルの人たちのためらいを飛び越えて、ユダヤ人たちの躊躇を乗り越えて、確かにこのイエス様こそ私の救い主だ、ここに最後の完成された正義と平和が始まっているって信じてるんです。イエス様が復活してくださり、この私に出会ってくださった、それによってイスラエルの多くの人が夢にまで見てきた希望がまさにここで実現しようとしている。イエス様の復活によって、そして復活したイエス様がこの私のところにまでやってきてくださり、語りかけてくださっている、そのことによってそれは確かに始まってるんだと信じました。パウロはそういう希望を抱いて、そして周りのユダヤ人たちからはさらに偏屈な人、そう思われながら、希望を持つ者としてこのフェストゥスの前、そしてアグリッパとベルニケの前に立ってるんです。しかしまさにパウロがこういう証を立てるようになっているのは本当に不思議な成り行きです。そのどうしてこんなふうな羽目になったのかということを簡単に見ておこうと思うんです。始まりはどこから始まっていたか。パウロが捕らえられていたカイサリアにいた総督フェストゥス、そのもとを隣の領地を治めるアグリッパ王が表敬訪問に訪れたというところから始まります。このアグリッパというのはヘロデ・アグリッパ2世と言われる人物ですが、クリスマスの時にイエス様の命を狙ったヘロデ大王から数えるとひ孫にあたる、そういう人物です。でヘロデ・アグリッパはガリレアの領主ですし、一方フェストゥスはユダヤを治めている総督ですから、これは、国際親善の行事というふうに言ってもいいと思います。でそういう行事っていうのは、2,3 分立ち話で終わるというふうにはならないわけです。行々しくそこでいろいろな、話がされる。でアグリッパはです、訪ねてきた、フェストゥスは訪ねてきたアグリッパとベルニケを歓待しているうちに、おそらく話が尽きてしまったんでしょう。実は自分がいるこのカイサリアには前の総督であったフェリクスが牢屋に閉じ込めている一人の囚人がいる、そんな話を始めるんです。パウロのことです。25章の23節から27節のところでフェストゥスは語っています。この囚人について何か微妙な問題があるようだ。でこの男はあなた方と同じユダヤ人なんだけれども、しかしユダヤ人の仲間からは激しく責め立てられている。しかしローマ人であるフェストゥス、私の目から見るとこの人に罪があるようにはとても思えない。問題は彼ら自身のユダヤ人の宗教のことで、そして死んでしまったイエスとかいうその男のことで争っているようだ。でそのイエスが生きているとこの囚人は主張している。でも私はローマの人間なので、そういうユダヤ人の本当にわけのわかんない宗教論争には判断を下しようがないのだ。でしかも面倒なのはこの訴えられている人がローマの市民だということだ。そのためにむやみやたらに殺してしまって終わりというふうに型をつけるわけにはいかない。しかもこの人は市民権を盾にローマ皇帝への上訴を願い出ている。だったらこの囚人をローマに送らなければならないんだけれども、しかしローマに護送するにあたっては何にも罪状書きを書けないのでは困る。ほとほと困り果てている。幸いあなたユダヤ人なので、こういう場合に 何を書いたらいいのか教えていただけないだろうか。そんなふうな会話がこのフェストゥスとアグリッパの間で交わされたんです。で、普通あまり起こらないような法律の問題です。アグリッパ王はそれに興味を示したので、パウロとアグリッパの出会いが起こりました。実はパウロがイエス様と出会わされ改心させられたときに、パウロはこんなことを言われていたんです。異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えさせるために私が選んだ器だ。異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝える、まさにその通りのことがここで起こってるんです。で、今日の、この出来事というのはパウロ自身は裁判だと言ってますが、本当のことを言えば正式な裁判にはなりません。どうしてか、判決を下せるのはもうパウロが上訴している以上はローマ皇帝しかいないからです。そういう意味ではです、ここは裁判の形は取っていますけれども、しかし本当に刑罰を決めるようなそういう裁判ではありません。せいぜい、時の支配者がです、退屈しのぎに裁判のような真似事をしている、そういう場です。実際にパウロが引き出された時にも、アグリッパとベルニケは清掃して着飾ってその場にやってきたというふうに言われています。で、そうであればフェストゥスもまたローマ帝国の意向を表そうとして軍服は礼装で臨んでいたはずなんです。そうやって着飾っている、しかもそこにはです、町の主だった人たちも隊長たちもみんな綺麗な姿をして集まっている。これ言ってみれば社交場です。社交の場の余興としてイエス様はパウロは引き出されたんです。で、実はパウロはです、後にコリントの教会に書き送った手紙の中でこんな言葉を語っています。第一コリントの4章の9節、303ページです。303ページの下の段の終わりに近いところですが、コリントの信徒の手紙第一4章9節を読みします。考えてみると、神は私たち人をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいました。私たちは世界中に天使にも人にも見せ物となったからです。で、まさにこの時のパウロがそうなんです。パウロは文字通り見せ物とされています。裁判を真面目に行うのではなくて、社交上にみんなが着飾っておまじわりをしているところに退屈しのぎの裁判の真似事のように引き出されているんです。こういう屈辱的な扱いを受けてパウロは怒らないんでしょうか。腹が立たなかったんでしょうか。しかしパウロは腹を立てて黙ったりしないで語り始めるんです。パウロはまず自分が若かった時の生い立ちから語り出します。自分は厳格なファリサイ派の人間だった。そしてその当時自分はナザレの人イエスに大いに反対するべきだと考えていた。弟子たちを牢屋に送り処刑のたんびに賛成していたのだったと、そんなふうに、今のパウロからすれば過去の過ちを率直に語ります。で、パウロにとって何ともやりきれないこと、それは当時の自分が知らなかったこととはいえイエス様を冒涜するように主の弟子たちに強制したという事実です。それはもうキリスト者になった今のパウロから思い返してみたら拭いたくても拭いされないような過去の汚点なんです。しかしパウロはそういう自分自身の過ち失敗ということを正直に隠さずに語ります。見せ物にされている状況でです。どうしてこんなことを語るんでしょうか。実はパウロがこんなふうに 過去の過ちや罪を素直に告白するのには理由があるんです。それは何か、今パウロの話を聞こうとして目の前にいるのはアグリッパ王とベルニケですけれども、しかしこの二人は、まあ、この場の主賓ということになりますが、この二人は着飾ってはいてもです、大きな罪のうちにあるということをパウロはよく承知しているからなんです。アグリッパ王はさっき申し上げましたがヘロデ大王のひ孫です。ということは実はイエス様が十字架にかけられたときに兵隊たちと一緒になってあざけったヘロデアンティパス、イエス様キツネといった、領主ですけど、この人はこのヘロデアグリッパのおじ、王子ということになります。そしてこのアグリッパ王、これはアグリッパ2世ですが、そのお父さんであるアグリッパ1世という人は、使徒言行録によると、使徒ヤコブを剣で切り殺した人です。そしてそれが、みんなに受けたので、ペトロも殺そうとして牢屋に入れた、そういう人物です。旧約聖書の中にはっきり述べられている、実会の中に語られていることで、私に対して歯向かう者というのは父の罪を子孫に3代4代までも問うのだというふうに言われています。そうだとするとこのアグリッパ王もベルニケもどっちも先祖の罪の影を引きずっているということになるわけです。そういう中に育っていって、そして本当の神様との交わりを得ることができない、そういう状況に置かれている人だ。でもパウロはこのアグリッパに対して決して下に見るようなことはありません。今日のところで注意して読んでみると4度です。丁寧にまるで普通の人に接するみたいにアグリッパ王よというふうに呼びかけています。ベルニケはアグリッパの妹ですから血筋の上では同じような罪の中にありますが、それに加えてこの女性は何度も結婚を繰り返したということが知られています。最初に結婚したのは父親の弟である叔父でした。しかしこんな近親婚はユダヤの掟では認められないことです。そこで次には形の上では小アジアの金持ちとこう形を整えるために結婚したんです。ところが間もなくその人物がつまらないと言って、その人を飛び出し元を飛び出してお兄さんの元に帰ります。そして、その後今度はローマ皇帝の愛人になるんです。キタスという皇帝ですが、このキタスは後にローマエルサレム神殿を破壊するそういう皇帝です。そんなふうに、ベルニケもです、本当にその聖書の中の神様の民として生きるあり方からするとふさわしくないあり方を、重ねている人です。パウロは目の前の二人がそういう事情を持ってるんだということをよく承知してるんです。そしてそういう人たちがそれでもあなた方も悔い改めて救われる道があるのだということを伝えるためにあえて自分自身パウロ自身がどんな深い過ちを犯したのかということを語って聞かせてるんです。パウロ自身もまたアグリッパやベルニケと同様に主の救いに取りすがらざるを得ない、そういうものです。パウロはまさに目の前の人たちを救いへと導くために自分自身の過去の汚点を明らかにしています。もちろんそこで終わってはならないわけです。パウロはその後自分がどうやって主と出会ったのかということを語り始めます。それはパウロが迫害に精を出しているさなかだった、その時突然に起こったのだと、そういうふうに語ります。26章の12節から14節のところです。こうして私は祭司長たちから権限を委任されてダマスコへ向かったのですが、その途中真昼のことです。王よ、私は天からの光を見たのです。それは太陽より明るく輝いて 私とまた同行していた者との周りを照らしました。私たちが皆地に倒れたとき、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭うと、私にヘブライ語で語りかける声を聞きました。復活の主がパウロに現れてくださって、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う、そう呼びかけたのだと、ここで語ります。これは実はパウロにとっては何とも面目ない、そういう出来事なんです。このトゲのついた棒っていうのは古くからのことわざです。それを蹴るとひどい目に遭う。これ何のことを言ってるのかというと、大型の家畜、牛とかロバを言うことを聞かせるときに、強情にですね、ロバも牛も動かないときがあります。そのときに、その思った方向に動かすために、棒の先に、鉄の、かけらであったり骨であったり、あるいは針であったり埋め込んで、それでもって動かないその家畜の脇腹を叩くんです。そうすると、どんなに家畜が強情に頑張っていっても最後には無理やり動かされていってしまう。でそれが、トゲのついた棒を、逆らって蹴っ飛ばすとひどい目に遭うっていう、そういうことわざの、意味です。パウロはイエス様に対して強情に、その希望には従わないって思って、迫害をしていたんだけれども、しかしあなたは家畜と同じようだけど結局は動かされるようになるのだと、そういうふうにイエス様から言われたんだ、そしてそうイエス様から言われるまで自分は動かなかったんだということをここで明らかに語ってるんです。でなんでパウロがここでこういう話をするのか、それは目の前にいるアグリッパ王やベルニケにもイエスもの招きが今ここにあなた方に与えられているんだ、あなたたちもまた今この出会いを通じて、この私パウロの証を通じて本当の希望を持って生きることができる、その道が今ここに開かれつつあるんだ。パウロはそのことを語ろうとしているわけです。ところがこのところに思いがけないハプニングが起こるんです。突然横合いからフェストゥスが口を挟みます。パウロの言葉を遮って言うんです。パウロ、お前は頭がおかしい、学問の質におかしくなったのだ。なんでフェストゥスがこんなことを 横合いから言うのか、それはパウロの言ってることがあまりにも率直にアグリッパとベルネキに語りかけられてるからなんです。パウロが本当に、自分もこの救いが必要なんだけど、あなた方もその救いが必要なはずだって、今その救いの道があるんだと、語りかけていることがフェストゥスに分かるもんですから、こんなこと言ったんじゃ、こんなこと言わせちゃったんじゃ客人に対して失礼に当たる、そう思ってフェストゥスは、パウロの頭がおかしいのだって、正気を失ってるのだということにして、この話をもう切り上げさせようとしているわけです。しかしパウロは立ち止まりません。フェストゥス閣下、私は頭がおかしいわけではありません、真実で理にかなったことを話しているのです、王はこれらのことについてよくご存知ですので、はっきりと申し上げます、このことはどこかの片隅で起こったのではありません、ですから一つとしてご存知ないものはないと確信しております。イエス様が十字架にかけて殺されたエルサレムでそうなったということは、これは暗殺されたとか闇討ちにされたとか誰も知らないうちに起こったことではないってパウロは言うんです。エルサレムにいた人なら誰もが知っているはずだ、アグリッパ王よ、あなたもこのことについてはご存知でいらっしゃると私思います、そういうふうに言った上で、決定的なことを尋ねます。27節です。アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか、信じておられることと思います。これは預言者たちが復活があると語っている、そのことあなたは信じますかっていう問いなんです。単刀直入な問いかけにアグリッパ王は狼狽をします。アグリッパの答え、実はこれ日本語に訳すのがなかなか難しい、しどろもどろの答えです。新共同訳聖書では割合すっきりした翻訳になっていますが、 28節でこう答えています。アグリッパはパウロに言った。短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか。本当はこんなふうにきれいに訳せる言葉ではありません。しどろもどろな答え。でもアグリッパはとにかく、お前は私をキリスト者にしようとするのかと言いながら、この一件を切り上げたんです。そして退席していく際にアグリッパはフェストスに感想を漏らします。あのパウロは罪などは犯していない、皇帝に上訴さえしていなかったらあの者は許されたに違いないのにと言いながらアグリッパは退場していくんです。パウロはこの日主イエスキリストが自分を訪れてくださった、そのことによって自分に与えられている希望を余すことなくアグリッパに伝えました。アグリッパ王はそれに圧倒されそうになったんです。で最後に別れ際にですけど、パウロはアグリッパにもまたこの日同席していた他の人たちにも祝福を祈っています。短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりなのかと尋ねられて、29節でパウロこう言うんです。パウロは言った。短い時間であろうと長い時間であろうと、王ばかりでなく今日この話を聞いてくださるすべての方が私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながれることは別ですが、パウロは自分を見せ物にするような人たち全員が自分と同じように鎖につながれろなんて言わないんです。そうではなくて、この鎖は別として、ここにいてこの話を聞いてくれたすべての人がパウロが今抱いているような希望を抱くようになってほしい。アグリッパもベルニケもフェストスも、またこの場にいたローマ人もユダヤ人も、すべての人が同じ希望を持てますようにお祈りします。そういうふうにパウロは言って、パウロ自身はそう言ってこの裁判一件の場を離れていきます。実はパウロはこの日この場にいた人たちに語りかけているだけではないだろうと思うんです。実は聖書を通してこのパウロの言葉に耳を傾けている今日ここにいる私たち自身、私たちの一人一人にもパウロはこういう希望があるのだ、あなたはこの希望によって生きることができるのだ、そう語りかけているんです。地上の困難や危機にもかかわらず、私たちの命が本当に失われそうな、その今はの際にあってもです。それでも、主イエス・キリストという方がよみがえって、あなたを私のものだとおっしゃってくださっている。あなたは私と一緒に生きるのだ。私は十字架にかかって死んだけれど、しかしよみがえって今ここで生きているし、神様の前であなたも共に生きる永遠の命の中に招かれているんだ。そういう希望をあなたは抱いていいのだ。パウロがそのことをすべての人に語りかけています。私たちがたとえ死のところに横たわり、死と戦わなければいけないような時にも、神様がそのような私たちと共にいてくださる。神様が本当の平和と正義のうちに私たちを迎え、私たちの人生を完成してくださるのだ。そのことを信じ、希望を与えられてここから歩みたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは遠くにある希望を慰めとして、心の痛みを和らげる薬のように用いることはありますが、しかし現によみがえりの主イエスキリストがこの私に語りかけてくださり、誠の希望のうちにこの私を招き置こうとしてくださっているのだというその福音を聞くと尻込みしてしまうようなところがあります。しかしパウロがそのように聞かされる希望は確かなことだ、自分はそのことを信じて今他の多くの人たちから変わり者扱いされ訴えられ、それどころかこの世にはいらないものだとさえ言われながら、しかしなおその希望を抱いてこの場にいると証している言葉を 聖書から私たちは今日聞かされています。どうかパウロが私たちのために語ってくれ、そしてまたヨヨの教会が私たちのために受け継ぎながら述べ伝えてきた福音を私たちも受け取るものとされますように、私たちが本当に命の希望を与えられているそのこと、確かなことと知らされ、また信じて兄弟姉妹と共に、また隣人と共に生きる、そのような日々の生活を一つ一つ行っていくことができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たちがあなたの恵みのもとに置かれている、そのことを証しして、そしてさらに多くの方々がそのような恵みを知らされ、それを信じて生き始める、その道具としてどうぞ私たちをお持ちくださいますように、私たちがあなたの真実な慰めと、また生きる勇気とを持ち運ぶ器としてあなたによって用いられますように、どうぞ私たちを日々の生活の中であなたが持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。